岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は寒い冬も快適に省エネ住宅のすすめについて、岡山県脱炭素社会推進課の岡本直子さんにお話しいただきます。岡本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、寒い日が続いています。省エネ住宅と聞くとエネルギー消費を抑えた住宅というイメージがありますが、この時期も省エネ住宅では快適に過ごせるのでしょうか？
はい、長い時間を過ごす住宅の快適性は重要ですよね。はい、まず省エネ住宅の性能についてお話しします。
はい、
冬場の住宅の快適さには断熱性能や気密性能が関係しています。
断熱性能と気密性能ですか？どのような性能なんですか？
はい、断熱性能は外気の影響をあまり受けずに屋内で快適な温度を保つ性能のことです。
はい、
外が冷え込んでも断熱性能が高い家なら室内の熱が逃げにくくなります。気密性能は家の隙間をできるだけ減らし、室内の空気を屋外と分断する性能のことです。寒い日でも気密性能が高い家なら暖房で温めた部屋の室温を保ちやすくなります。
なるほど、それですと寒い日も快適に過ごせそうですね。
そうなんです。こうした断熱性能や気密性能が高い家は冷暖房のエネルギー消費を抑えることができるため省エネ住宅と呼ばれます。
はい、
最近 CM などでも耳にされたことがあるかもしれませんが、ゼッチも省エネ住宅の仲間です。
はい、
ゼッチとはアルファベットで ZEH と書きます。このゼッチは太陽光発電や省エネなどを組み合わせて生み出すエネルギーと使用するエネルギーが等しくなる住宅のことです。
エネルギー消費が少なくなるということは光熱費も節約できますよね。
そうなんです。家の性能を上げようとすると新築や改修にかかる費用に注目しがちですが、一度建てると長く住むことになるので光熱費など生活や維持に必要な費用も含めたトータルコストを考えることも大切です。
はい、
家を建てた方からは建てる前に家の性能の重要性を知りたかったという声も聞かれます。
そういった知識は必要ですよね。他にも省エネ住宅のメリットは何かありますか？
はい、家の耐久性が上がるというメリットがあります。性能が高い家では結露が起こりにくく、柱や建材の劣化が進みにくいです。
はい、
また省エネ住宅に優れた住宅の新築やリフォームの際に国の補助金が活用できる場合もあります。
そうなんですか。省エネ住宅っていいことづくめですね。
はい、そして注目していただきたいのは省エネ住宅では健康的に過ごせるということです。
はい、
冬場に家の中で起こる事故としてヒートショックが挙げられますが、暖かい室内から寒い脱衣所や浴室に入るなどの急激な温度変化で亡くなる方の数は交通死亡事故をはるかに上回ります。
はい、
家の中の温度差が少ない省エネ住宅は悲しい事故を減らせる大きな可能性を持っています。
それはとても大切なことですよね。今日の放送について詳しくは岡山県脱炭素社会推進課のホームページをご覧ください。では最後に岡本さんからラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、健康で快適な暮らしのためにぜひ住宅性能の重要性について考え、省エネ住宅をご検討ください。
はい、今朝は寒い冬も快適に省エネ住宅のすすめというテーマで、岡山県脱炭素社会推進課の岡本直子さんにお話しいただきました。岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次に復職や再就職を考えている女性の皆さんに向けたイベントのお知らせです。県では女性の復職・再就職応援イベント、もう一度働きたい女性のためのお仕事フェア2024を開催しています。イベントは2日に分けて実施し、1日目は復職や再就職をした先輩女性の体験談を聞ける座談会、2日目は専門家のアドバイスを受けながら将来設計などを考えるワークショップです。今年度最後となる今回は今月21日火曜日に座談会、来月5日水曜日にワークショップを岡山市北区のオルガホールで開催します。現在参加者を募集中です。 無料の託児所も設置しますので、小さなお子さんがいても安心してご参加いただけます。参加をご希望の方は開催7日前までのお申し込みが必要です。詳しくはもう一度働きたい女性のためのお仕事フェア2024の特設サイトをご覧ください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。